野木さん。
はい。
ジミー・ヘンドリックスに聞こえる、
うん、
ケイシー・高峰と、話してるんだけど、
うん、
もうジミー・ヘンの演奏が聞こえるの、
うん。
と、その逆ですね。ジミー・ヘンが目の前にいて、もう、あの演奏を、ウッドストックのような名演をしてるんだけど、
うん、
全部ケイシー・高峰のネタに聞こえる。
うん、
どっちがいいですか？どっちが見たいですか？
え、ちょっと待って。意味が全然わからない。ジミー・ヘン。
ジミー・ヘンが目の前でもう、ウッドストックのような名演をしてるんだけど、
うん、
聞こえてくるのはケイシー・高峰のネタなんですよ。
ビジュアルジミー・ヘンだけど、
そう、目の前にジミー・ヘンがいるんですよ。
音声は、
だけどアンプから聞こえるのが全部ケイシー・高峰な
の。あの、ドクターの。
そうそうそう。うん、で、一方で、
うん、
ケイシー・高峰が、あのホワイトボードで、ネタを話してくれてるんだけど、聞こえるのは、あのジミー・ヘンの、
うん、
もう、生音ですよね。名演が聞こえる。
それもあれか、カレー味のうんこ、うんこ味のカレーみたいな。
そうそう。
いや、それは、あれですよ。もう残念ながら、やっぱ、ケイシー・高峰の見た目で、サウンドはジミー・ヘンですよ。
サウンドはジミー・ヘン。
うん、
ケイシー・高峰が一生懸命あれで書いてんだよ、下ネタを。
うん。
それだけど、
うん、
ネタはいいんだ、いや。
なぜなら、ケイシー・高峰が嫌いじゃないからっすよね。
何か。まあ、うん、うん。嫌いじゃないよ。
そうそうそうそう。
あ、いいんだ。じゃあ、ジミー・ヘンは音でいいですね。
音で大丈夫っす。
音で大丈夫っす。
大丈夫っす。
なるほどね。まあ、ジミー・ヘンの音ね、どうだったんだろうね。
なんだそれ。いや
もうネタに詰まりに詰まって
あのね、結構それで究極的なね、あの選択肢じゃないんですよ。
あ、そうです
か。別に
割とあっさり、
割とあっさりと、うん、まあケイシー・高峰の見た目で地面聞こえてきたら、まあ、僕的には結構贅沢な体験かなっていう。
あ、そうですか。
ぐらいの感じですかね。
ああ、うん、いや、でも地面見たいじゃん。
ああ、まあね。いや、でもね、うん、
音は聞けばいいじゃん、レコードと。
僕、やっぱね、実はライブの地面そんな好きじゃないんですよ。
あ、そうですか。
ええ。
まあ、ちょっとね、あの時代のライブってちょっと、僕らからするとちょっと中だるみするような感じある
し
ね。
あるし、あとほら、地面ってちょっとダブ的なっていうかさ、その、要はミックス、エンジニアリングとしてもちょっとこう、非凡というか、
うん、
あの時代にはない。
そうですね。
あれ、だから僕、あの、彼のミックス好きなんで、全然、
うん、
あの、ケイシー・高峰でも大丈夫ですよ。
あ、そうですか。
そうそうそう。あの、ほら、好きな、
なるほどね、うん、
好きな曲は、あの、サードストーン、フロムザサン。あれなんか、ちょっとライブではちょっと実現できないような曲なんで。
今、ちょっと曲が思い出せないけど。
あ、まあ、結構、ダブっぽいというか、割とこう、ミックスで音をいじくってる過程でできた曲っぽいんで、それだったら全然、ケイシーでも大丈夫かなっていう、
ああ。
感じですよね。
目の前でネタやったらでも聴きたくなっちゃうな。
あ、逆に、ケイシーの音で地味変はありかもしれないけどね。
あ、よく考えると結構ね、面白いんだよな、それ。実際想像すると。
シュールだね。あれっすか、なんか、ケイシー・高峰をテレビで見たんすか。
いや、あの人テレビで見るのってあんまないよね。
いや、あのね、僕今、ツイッター開いて、タイムライン見たら、うん、ケイシー・高峰が出てましたよ。
え、あ、本当に、なんか何に出たの。
多分さっきかな、なんかちょっとテレビに出てたみたいで。
あ、本当、正月ぐらいだよね、あの人みんなね。
うん、いや、なんか、今、ちょうどケイシー・高峰見てたんで。
あ、本当に。
うん。
全然全然。
あ、だから、あ、それ見たのかなと思ったんだけど。
全然関係ない。
あ、マジっすか。あ、じゃあ、やっぱケイシーに呼ばれた感じですか。
何が鹿の波長があったんだろうな、ケイシーと。
ちなみに、ケイシー・高峰の高峰は、高峰秀子から取ったと言われてますよね。
そうなの？
らしいっすよ。
へぇ
ー。ケイシー・高峰の初恋の相手は高峰秀子だったんで。
うん。
あ、初恋の相手って言ってもあれだけどね、もうその頃すでに高峰秀子は映画スターだったんだけど、
うんうん、
確かケイシー・高峰の地元かなんかに、映画のロケかなんかできたのかな、
うん
うん、それでだから生高峰を見て、本当に心をわしづかみにされてしまってっていう、確かそんなエピソードだった気がするな。
へぇ
ー。まあ、はい、どうでもいいですけどね。
ちょっと CM でしたよね。
高峰、ケイシー・高峰。
うん、そうそうそうそう。
あ、そうだ
っけ。見逃さなかった、一瞬ね。
おお。
バナナマンかなんかのコーヒーかなんかの人だったかな。
ああ。もういい年ですからね。
う そうですね、うん、
まあそういうここでケイシー高めとか、
うん、
ちなみにケイシーの方はベンケイシーからかな、うん、ですよね。
ああそうなんだ。そうですね、それなんかラジオで聞いたことあるな、
うん、両方ともどうでもいい話ですよね。
本当ですね。どうでもいいことから始めましょうよ。
ええ、
はい、カエサルの休日です。この番組は私がダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組ですけれども、
はい、
今回は珍しくですね、
うん、
メールが溜まってしまいましてですね、
うん、珍しい、
珍しいですね。これをまあ紹介しつつ、
なるほど、
それに答えつつの回にしたいと思います。
まあリアクション回というのか。
そうですね、
うん、
ということで、じゃあ一個一個に答えていく感じでいいかね。
そうですね、うん、
うん、はい、ということで、
ちょっとあの声が震えてたらごめんなさいね。
ねえねえ、
今すっげえ寒くて声震えてるんですよ。
あ、ここんとこ激寒だよね。
寒い、うん、
エアコンとかねつけてもなんか全然暖かくならない。
今ちょっとつけてるんだよ。
うん、
まあ、ちょっとエアコンのノイズとか入るかもしれないですけど、ご容赦
も、うん、僕も入ってると思いますけど、ね、雪がまだ溶けてないですね。ありましたね。じゃあ1つ目ですね。
はい。
ツイッターでポッドキャストの感想はたまに書かせていただいていますが、メールを送るのは初めてです。パンニャ改めタクオと言います。
存じ上げております。
うん、一級がいいことを読み終えたので感想を送らせていただきます。
おお、ありがたいです。
はい。最近読む小説はラノベなどで、時代小説なんかも、風の街を知ってる？
あー、わかんないな。
あたりの軽めなので、最初読み進めるのが大変でした、
うん、
まず僕の読み方がわからずググりました。八つ枯れっていいのかな。
あ、風の街を、あ、わかり、あ、知ってます、大丈夫です。
あ、そこですか。
あ、置いといていいです。
はいはいはい、
はいはい、
それ以外にも読みがわからないものが多く、なかなか進まない感じでした、
はい、
一休と出会ったあたりから慣れていきましたが、人縁との問答が急に平易な書き方になったのは意図的なものですか？ちょっと力尽きたのかなと感じました。
あ、はいはいはいはい、
その後の会話文も読みやすくなっていった気がしましたので。あと、神崎を越えたあたりの村で就寝時に襲った痛みの下りが少し浮いてる感じがしました、
うん、
それまでそのようなことがなかったので。構成として気になったのはそのあたりです、
うん、
内容はとても面白かったです、
うん、
死が短すぎる時代感や何もしてはいけないという修行の難しさ、一休という人間の不可解さなど、この時代の知識がそれこそ乃木さんがポッドキャストで語るのを聞いたものぐらいだったので、何も考えずただただニロの生き様を見ていたという感じでした。感想を書くのが死ぬほど下手で申し訳ありません。
いやいや、
自分のブログで適当な文を書くのと違って感想難しい。それではこれからもポッドキャストの更新を楽しみにしています。次回作も期待していいのでしょうか。多分失礼いたしましたということです。
ありがと
うございます。ということで、あれですね、内容に関して、
うん、
ちょっとした質問というかね、
まあちょっと引っかかってるっていうか、あんまり
そうですね、
こうスッと入ってこなかった部分ですね。
うんうんうんうん。まず、
うん、
問答が急に平易になった書き方ですね。
それはね、わざとですね。
おお。
っ
ていうのは、うん、
まあだから、じゃ多分そこの意図がこう伝わってなかったのはこちらの力不足なので、致し方ないんだけど、
うん、
基本的に会話はあの昔の高校、
うん、
と、うん、で。まあ本人とがきであるとか本人の一人称の独白は現代語と、
うん、
あとはそのなんていうの、会話なんだけど鍵括弧でくくらない、おそらくこう、うん、主人公の中で要約されているやり取りっていうのは現代文で書くみたいな、そういう使い分けをしていて、うん、だから鍵括弧、うん、多分その平易なやり取りっていうところは、
うん、
鍵括弧はついてなかったと思うんですよ。そういう使い分けを、うん、 していたけれど、多分そこはスッと入ってなかったっつんで、まあ、それは単純にこうこちらの総意があまりこう生きてなかったっていう反省なんですね。っていう感じでですね。
なるほど。
うん、あのそこは割と意図はしようとしたんですけどね。
うんうんうん。
その要は古語っていうか古い言葉でやり取りしているものと現代語っていうか極めて我々が普段使ってる言葉に近いやり取りをしてるっていうのは使い分けようとはしてて、うん、っていうところですかね。
うん。まあこれはじゃあ分量的な問題なのかな。鋭意な書き方になったっていう、のは、その分量が増えてきたってことかな。
あ、うん、そこのパートがまとまってそういう感じだったからちょっと違和感を感じられたのかもしれないですね。
うん、
その前からこう小出しにしてはいたんだけど多分、うん、唐突感はあったんでしょうね。
うん、
うん、っていう感じですかね。
ということですな。
うん、
なんか僕としてはやっぱりなんかやっぱり読み始めに割とやっぱハードな感じがするから、
うん、
のとなんかさやっぱり二郎が後半に向けて
うん、
よりあれになっていくじゃないですか、人間らしくなっていくというか。
ああそうそうそう、それとこう気を一理させるというか、
うん、
同期させて
って
言語表現が平易になっていくっていうのを、うん、まあ、自分としては同調させていこうかなと思ったけれどそこは多分効果的になってなかったのかなっていうことですね。
うんうん、僕はなんかそんな感じはしましたけどね。最初の方がよほど超人じゃないですかこの人。
そうだね。あとこう、うん、哲学的な会話的なものも実は序盤でやっていて後半に行けば行くほど人間同士の会話みたいな風にしていこうっていう意図は最初からあったんで、
うんうんうん、その辺は僕は感じましたけど、
あの難解なことを言うのをやめていく人たちの話を書こうと思ったんで、
うんうんうん、そんな感じはしますね僕は。
うん、まあそういう意図でしたね。うん、
うん、なるほど、そういう意図です。
多分、まあ、それはでも伝わるか伝わらないかっていうのは技量の問題なので。うん、あとはもう一つなんだっけ。
就寝時に襲った痛みの下りですね。
ああ、はいはいはいはい。
少し浮いている感じがしました。ということですか。
なるほどなるほど。
うん、ここは。
いや、逆にどう思います、ダニエルさん。
そんなに浮いている感じは僕はしなかったんだけどな。
ああ、まあ、まあ、確かにあそこって、あれだよね、西へ旅をする最初の方だよね。
これなんかなんつうのかな、これも一つのイニシエーション的な、
まあ、
イニシエーションとか、
うん、あいや、うん、そうね、そういうつもりでは書いて
ありましたね。
そうだよね。
なんか人間変わるときにさ、なんか大病があったりとかさ、変化していくときにね、何かこう体調のね、異変をきたして変わっていくというかさ、
うんうん、
それを分かりやすく説明するためになんかそういう体調の変化とかあったりするじゃん。気持ちの変化だけじゃなくて、
ああまあそうで肉体と
同調
してるっていうか、
そういうものの一つかなと僕は思ったけど、
まああとはあれですよね、肉体的な欠損を捉え直すちょっと場面が欲しかったっていうのがあるかな。
うんうん、
結局肉体的な欠損は重いんだっていうことをうんうん、主人公が自覚し直す瞬間は欲しかったっていうところですかね。
うん、
でそれは 何で得たかっつって言ったら、やっぱりあの女の人が病気になってこれから死ぬってことがはっきり分かった、
うんうん、
で肉体の問題を主人公はちょっと今まで通過ちゃんとしてなかった。でそれを他人が死にかけるということによって、もう一度自分の体内の中で身体言語として獲得するきっかけをどこかで入れなきゃいけないかなとは思った。ただそのタイミングが確かに急だったのかなとはいう反省はありますわな。
うん、
うん、
かなりねやっぱりフィジカルが関係したものだなと思うから、これ珍しいと思うんですよね、割とここまでフィジカルなものを訴えかけるのって。
まあまあね、相当、うん、まあ、もちろんフィジカルの話ではあるから、
うん、
ただそのフィジカルっていうものをちょっとこう忘れかけて いるぐらいの感じになってたんですよ、うん、話の展開上ね、
うんうん、
でもう一度ちょっとフィジカルをちょっと取り戻さないと続けられないかなという、まあ自分の中のテンションでそういう話を入れ込んだっていうのはありますわな。
うん、なるほどね、
うん
うん、ということですね。
うん、まあただそれはだからそれがこう刺さるかっていうか、うん、伝わるかどうかっていうのはもう力量次第としか言えないので、それは、うんうん、なるほどなという感じで次に生かしたいと思いますよ。
うんうんうん、ここまでね、なんかこう気になるほど読み込んでくれているってことですからね。
まあそうですよ、ありがたい
構成とかがね、ありがたい話ですよ。
うん、
ということです。いやー、感想は嬉しいもんですね、本当にね。
うん、 そうそうそう。
これもなんかなるほどなと思うこといっぱいあるし。
割と前回がまあ褒めていただく感じだったので、
うんうんうん、
ちょっと釣りぐらいにまあここはんとかわからないなっていうところがあるかなっていうのは期待していたんで。
うん、お、じゃあ良かったですな、これ、うん。なるほどね。
うん、まあもう、じゃんじゃん、じゃんじゃんそういうものあれば。
うん。
他の方もね、もしも読んでくれて、ちょっと、ここはどうなんでしょうっていうところがあったら、それはね、教えていただきたいと、ご教授願いたいというところですね。
ですな。
うん。
この方ね、そう、ツイッターとかでね、たまに書いてくれてる方ですね。
う
ん、
そうですね、うん。
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次のメールに行きますよ。
はい。
ダニエル様、乃木様、はじめまして、キミと申します。いつも楽しく興味深く拝聴させていただいています。ダニエルさんの爽やかボイスと、乃木さんのニヒルな語り口のバランスも好きで、心地よく聞いています。
そうなんや。
特にツボなのは、ニヒルである乃木さんがたまにうろたえた反応をするとき、ダニエルさんの奥様の実家に行ったときの賞味期限事件のときとか、めちゃ笑いました。あれですね、賞味期限がめっちゃ切れてたってやつだね、
うん
うん、今回メールしたのは映画にまつわる歴史の話についてです、
うん、
戦争ものも興味があり見る方なのですが、かっこハクソーリッジとダンケルク聞いてから見ました。楽しめました、
うん、あ、よかった、うん、
太平洋戦争の映画で連合艦隊司令長官山本五十六という作品があるのですが、見たことはあるでしょうか。
役所工事のやつ、
なんかいろいろ昔のもなかったっけ、もっと。
まあ、三船版もねありますけど、
うん、
多分最近の役所工事のやつだと思いますよ。
あ、ほん
と見てますけどね、
うんうんうん、私は日本のトップに基本的に立派な方がいた印象が、基本的にはありません、
うん、
戦局を冷静に捉えず保身に走ったり、根拠なく兵隊たちを無駄死にさせていたり、NHK でやっていたインパール作戦は衝撃でした。そんなトップが多かった印象です。今も、うん、そのような中でも対局で物事を見て長い目で日本を良くしようと強い声にも屈することなく動いたと言われる山本五十六という人物がいたと知って感動したし、日本人にも立派な人がいてよかったと救われたような気持ちにもなりました。同時に思ったのは、他にも当時立派な人はいなかったのかという疑問です。この方だけだったら悲しすぎる。お二人は他に思いつく人物はいらっしゃいますか？または山本五十六も立派な人物と描かれているけど、実は、みたいなお話ももしあれば。長文失礼しました。これからも楽しみにしています。で、最後ちょっと、PS、バックナンバーを聞きたいのですが、第21回よりも前のものは聞きますか？ブログでも見当たらなかったので、もしなかったらアップ希望します。ということで、先にこのバックナンバーのちょっと話は、なんですけれども、
うん
うん、これは、まあ、聞くことはできますね、今でも。
そうですね。一応確認したところ聞けますね。多分、うん、ただ、もしかしてそれのことなのかなって思ったのは、ブログ、シーサーのブログだと、過去の記事が2016年4月までしか表示されてなくて、そこだけ見ると、
う
ん、確か20何回とかまででしか見れないんだけど、普通の過去の記事のページで前の記事っていう感じで一つずつこう食っていくと、辿っていくと過去回聞けますんで、
うん、あと検索するところに第何回とか直接入れれば出てきますね。
そうですね。だから多分、うん、データも記事もあるので聞けるかと思います。う
ん、あります、うん、Cさんの方で聞くことができますので、そちらの方で検索していただければ大丈夫と思います。
はい。
はい。ということで、メールの内容ですね。うん、
結構それだけで1個話せるぐらいのね。のびさん、多分あれでしょうね。その、山本五十六の印象って多分その、映画。
うん、
あの映画は、まあ、山本五十六は非常になんていうかこう先見の明があり聡明な指揮官として描かれている、
うん、
ただ山本五十六の評価っていうのは気象方変というか極端に分かれてる人なんでね、
うん、そうですよね。僕あれだよね、学校とかの教育の中でだと割とそんないいようには描かれて教えられてないような気がしますけどね。
そうかい。
うん。
なんか印象としては逆な気がするな。
あ、本当？
世間一般では非常にあの賢明な、まあ、
うん、
こう名称として扱われていて、
うん、
まあ、ちょっと昭和史詳しいとか好きな人からは、
うん、
あまり評価されてない人ではある。
あ、そう。俺なんか普通に歴史のあれでは、勉強ではあんまりな感じだったな。
あ、志。これもまあいろいろある、いろいろな評価あるけど、まあ、
うん、
おおむねね、志は正しいが、やり方が良かったのかというと、ちょっと評価が分かれるみたいでした
ね。なるほどね。
うん、あの、要は、開戦反対派だったんで評価されてるんですよ。
うん。
うん、アメリカと戦っちゃいかんよって、
戦、うんうん、
あの戦前に言っていた、いわゆる開戦反対派、あるいは三国同盟反対派のサンバガラスの一人だったんで、そういうふうに言われているんだけど、作戦運用であるとかね、
うん、
あの、うん、に関してはあまり評価が高いとは言い難い人ではありますよね。
うんうん
うん、じゃちょっとかなり実は難しい人なんですよ。
この回、じゃあ、この回やりますか、じゃあ。山本五十六回。
いや、いや、あれで、ね、ご質問としては、他にそういうなんか、
うん、
なんか、いい人いたのみたいな話でしょ。
うん、そうですね。内容としては。
いい人って、あの、うん、なんだろうっていうところですよね。
そうなんですよね。何に対していいのかっていうのと、難しいのね。山本博六だけでもこれだけ3番評価が分かれるわけじゃないですか。
そうそうそう。で、あとほら、NHK でインパール作戦のドキュメンタリーをって、多分それ僕も見てるんですけど、うん、で、インパール作戦の現場のね、指揮官っていうのは、あの、作戦を指導したのは牟田口麗也という人なんですが、うん、まあ、この人っていうのは、あの、おそらく太平洋戦争全期間を通じて最も評判の悪い将軍なんですよ。
そうなん
ですか。これほどまで評価が割れない人って珍しいぐらい、普通ね、日本の軍人さんって評価割れるんですよ。
うん、
いや、悪くないと思うよっていうのと、いや、うん、とんでもないっていうの、分かれるんだけど、この人に関してはほぼ分かれない人なんですけど。
じゃ逆はすぐ思いつくんだね。
それと比べればっていう感じで、
うん。
うん、あ、例えばだから、インパールで言うんなら、宮崎重三郎とかね、そういう、まあ、
うん、
現場で前処した将軍とか指揮官というのはまあいますけれどね、
うん、
だからその立派な人っていうのをどういう基準で考えるかっていうのはありますよね。例えば開戦反対派ってのは結構いたりはしますから、
うん
うん、でも開戦は反対したけれども、まあ、対局に抗えず、ね、まあ、戦争に自分たちもまあ職務として参画しなければいけなかった人たちって結構いますから、
うん、
だからそれこそ映画つながりで言うんだったら、ほら、硫黄島のからの手紙、
はい、
で、あれで渡辺謙が演じていた栗林忠通、うん、小笠原兵団の兵団長ですけど、うん、あの人なんかは開戦反対派でしたから、もともと。でもね、それは個人の政治的、個人の主張であって、いざ戦争が始まってしまえば、自分が与えられた職分に応じて 全力を尽くすというふうにして死んでった人で、
うん、
だから、あの、そういう点で難しいよね。
そうですね、
うん、限界を超えられないわけですよ。
限界を超えられない？
だから、そう、一個人として良くないんじゃないかなとか、勝てないんじゃないかなとか、分が悪いんじゃないかなという非常に冷静な賢明な判断をした人たちって実はいっぱいいたんですよ、
うん、
ただその人たちはやっぱりこう組織の一部なので、
うん、
そこに抗いきることってのはできないし、あるいはこう、うん、職分に自分がこう職にかけてる名誉というのもあるので、で、
うん、
で、軍人の本分というのは、ね、命令に服従することですから、
うん、
ということで自分の主張とはこう裏腹に命令に準じていった人たちっていうのも結構いるので、
うんうん、それは職責を果たすということで全力を尽くしたってことですよね。
だから難しいですよね、
うんうん、
だ、例えばじゃあ開戦に反対したっていうことを一つ賢明だったとする、
うん、
あの評価の基準としてあるんであれば、うん、やっぱりだから山本五十六であるとか米内光政、
うん、
米内光政ってのは山本五十六の上司、
うん、
あるいは井上重義、まあ、この3人がいわゆる開戦反対のサンバガラスと呼ばれた人たちだけど、
うん、
でもじゃあ例えば映画なんかでは米内光政ってのは非常によく描かれるんですよ、
うん、
っていうのはあのだから開戦に至る過程の中でその対米関係が決定的に悪化する分岐点になった日独伊三国同盟に反対したからなんですよ、
うん、
であとはその戦争終結に対しても、まあ、尽力をした人なんでね、
うん、
ただ米内光政はにあのシナ事変、日中戦争に関しては割と積極的な策というか、あの中国との戦争に対しては割とこう和平派ではなかったという部分もあるので、うん、難しいんですよ、あの軍人あの時代の軍人さんたちを評価するっていうのは、
うん、なるほど、
そうそう、なのでこれはどう、そうだね、どっか機会があったら本当に1時間喋るみたいな感じになりますよね。てか1時間じゃ聞かないくらいの話なんだけど、
うん、
だからそうで、そういう山本五十六が名将であったかとか賢明な将軍で、提督であったかっていうのはひとまず置いといて、これは実は評価が一人によって全然違うんだっていうことはまず一つあるとして、
うん、
仮に良かったとして、
うん、
賢明な提督であったとして、じゃあ山本みたいな人はいたの、他にもいましたかって言ったら、それはいました、
うんうん、
ただそれはいろいろなポジションにいて、でそれぞれの職責を全うするか、あるいは大しあまり偉くなければ通らないし話はということで、うん、組織全体として影響力を持った人ってのはいませんでした、
うん、
っていうことしか言えないよね。
なるほどね。
現実にあの、うん、戦争回避はできていないし、うん
うん、
この未曾有のね戦争を、まあ、
うんうん、
でそれを食い止められなかったらダメかっていう評価になれば、それは名称というか賢明な人は一人もいなかったってことになるし、
うん、
でも個人として反対したとか、個人としてこれは良くないんだと冷静に分析した人が優れているんだとすれば、それはいっぱいいましたということしか言えないですよね、うん、
なるほどね、
うん、
じゃあ部門別いい人を分ければいいんじゃないですか
まあねでもさっき言ったように、例えば米内光政みたいな人の評価、
うん、
ある部分においては非常に高く評価しやすい部分はあるんだけれど、うん、ある部分においてはんっていう部分もあったりとかねはしますけど、あ、だからそこら辺のそのなんつうの、うん、最高意思決定の場でそれぞれがどういう判断をしていたのかっていうのを、まあ、例えば映画で見てみたいっていうんだったら、それこそあの、うん、僕がたびたび言う好きな作品としてあげる日本の一番長い日であるとかを見てみたらいいんじゃないですか、
はい、うん、
あの米内も出てくるし、あ、ね、穴見これ近も出てきますし、
うん
うん、あと鈴木貫太郎であるとか、あるいは昭和天皇も出てきますし、
うんうん、
でちなみに僕の意見で、これはあくまで僕の個人の意見ですけど、山本五十六が名将であったとは思っていませんで、ね、うん、僕は。
ほう、なるほどなるほど。
あの人は丘に、あの人は丘にとどまるべきだったと思ってますよ、
うん、
僕は。
うん、
あ、うん、あの、いや、海戦を回避するというのが最良の選択だとするんであれば、残るべきだったんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
うん、
ただ、あれですね、あの、それは政治のレベルでの話で、まあ、軍人の職域としてそこまでこう求める。ことができるのかっていうのがちょっと厳しいのかなって思いますけどね、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、ただそのいざ戦争が始まってみて、真珠湾以降のその作戦指揮っていうことに関してもいろいろと疑問を呈されている方ではあるので、まあ、軍人として名将かどうかって言われるとちょっと微妙かなと思いますし、あとまあ立派な人物かどうかということに関しても、まあ、さっき言ったようにその立派というのは何をもって評価すべきなのかっていうのが多分人によって受け止め方が変わってくるので、
うん
うん、まあ、僕はやっぱり限界の中で生きていた人っていう評価ですね。
なるほどなるほど。まあいい。まあそうそう、あれだよね。大まかな、僕も太平洋戦争を知らないとさ、わからない話だし、
ちょっと前提がいろいろ必要なので、うん、今言ったことっていうのは ね全然興味があまりない人からしたらちんぷんかんぷんなんだけどってところなので、まあ機会があったらね。で僕もね、太平洋戦争とかで、ね、第二次大戦って、まあ、それなりにかじってますけど、ね、やっぱ詳しい人って本当もっと全然レベル違うんで、うん、したとこうね、難しいっていうか、難しい部分なんで怖い人も多いわけですよ。
うん。いや、まあね、ビビらず行こうよ。
まあね。うん。
まあ、結構長くなるから、ここら辺にしておこうか。
そうね、まあなんかちょっと機会あったら、こう、その辺の時代、あの、普段中世とかさ、昔の話ばっかりしてるんで、うん、そういうなんか昭和史とか近現代の話も機会があったら、できたらいいなと思います。
うん。そうですね。多分、この方は、新しく、最近聞き始めた方かと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
うん、
ということでもう1つありますよ。
お、素晴らしいですな、
はい、今回はすごいですね、珍しいですね、
うん、
多分これ打ち間違えだと思うんですよね、
うん、
今回初めてメールを出させていただきましたと思いますね。
はい、
木村優と申します。いつも番組を楽しく、聞かせていただいております、はい。特にダニエルさんの芸術関係の話や、乃木さんの SF 映画の考察、感想などは好きで楽しみにしております。今回、多分ね、今回メールを出させていただいたのはだと思います。
うん、
番組で話してほしいテーマがあったからです、
うん。
そのテーマとは、少し前に番組のツイッターで書かれていた、フォールアウト4に関する考察や感想です。
うん、
フォールアウト4といえば、ポスト アポカリプス系の対策で、
うん、
その世界には様々な考えをもとにした団体が存在します、
うん。
また世界観はいろんな作品の要素を取り入れていて、元ネタを知っているとより楽しめるような作りになっているようです、
うん。
ですが私自身はカエサルの休日をはじめとした番組などで SF 作品の考察などを聞くのは好きなのですが、実際に多くの作品を見たり読んだりしたわけではないので細かいところまでは理解できていません、
うん。
そこで SF 分野に造詣の深いお二人にぜひフォールアウト4について話していただきたいのです。世界観や登場するそれぞれの団体の主張のどれに共感したなどお聞かせ、願えたらなと思います。才の目でも話題に困った時に取り上げてもらうのでもどちらでも結構ですので機会があればよろしくお願いします。
なるほど。
そうです。
ちなみにこの方木村優さんはもうね、多分まあ有名な方なんでご存知の方多いですよね。
そうなんですか。
まあ、ポッドキャストのね、うん、感想をたくさん書いていらっしゃる方っていうかあれですよ、我々がこのねラジオを始めて多分ねほぼほぼ一番最初ぐらいにまとまった量のレビューを書いていただいた方ですよ。
あ、そうですか。あのレビューか。
そうそうそう、
なんか見たね。
あのだから、ダブルバイセプスっていうねブログと、はいはいはいはい、あと最近はねご自身もねポッドキャスト始められて、うん、同名の番組名で、うん、僕聞いてますけどね、
うん
うん。なので我々からしたらもうあれですよ、恩人に近い方ですよ。
なるほど。そんな方がメールをくださったということで、
うん、そうそう。あ、であれです、そのリアクション当時僕らまだ SNS もやっておらず、
うん、
リアクションを取ってなかったんですけど、あのレビューを書いていただいて本当にありがとうございますっていう、
うん、そうですね。
そうそうそうそう。でまあフォロワードですね、うん、これね SF をどっちか、SF をよく読んだりするんだ。どっちかっていうとこうダニエルさんなので、
うん、
本当ね、ダニエルさんがこのゲームやってたらねよかったんですよね。
僕このゲーム全く知らないというか、ゲームを僕はやらないので
全くやらないですからね。では僕そうツイッターでね書き込んでるのは、まあ、僕主にゲームの話は僕がしてて、
ゲームの話とかしてんの？
ツイッターでフォールアウトはそうやっているというようなことは多分以前つぶやいて。
マジっすか。
で、あのメールいただいた木村さんとは、
うん、
やり取りがに軽くあったんで、
お、う
ん、でね、うん、フォールアウト4はね、まあ、これはもう僕の人生に大打撃を与えてるゲームですよ。やっぱ
そうなんですか。
やっぱねもう業務に支障をきたしているっていうかね、感じですよ。あれ人生の貴重な時間を相当奪われてますんでね。
どんなゲームなんですか。
あとまあこれね、まあ、オープンワールドゲームなんですけど、わ、
うん、
かりますそれ。
わかんないです。
GTA、グランドセフトオートとか、わかんないですよね。
話を聞いたことあります。
まあね、要はね、昔のゲームっていうと、なんかこう、一本道だったりとかさ、決められたマップをこう、決められたタイミングで進んで物語が進むみたいな感じだったじゃないですか。うん、
はい。
オープンワールドってのはね、もうね、めちゃめちゃ広いわけですよ、マップが、
うん、
もう町1個とか島1個とか、はい、
うん、
もう本当に面積で言ったらもう何キロ四方っていうマップがあって、そこに町であるとかいろんなこうキャラクターたちがこううぞうむぞうがうごめいていて、うん、もちろん敵もいっぱいいて、でそこでこういろんなポイントに自分でこうクエストして、そこの場所に行ってなんかこうミッションをこなしたりであるとか、こうポイントを集めたりであるとかしてこうクリアしていく。ただその順番は全部プレイヤーの裁量、自由にできる、
フリーシナリオ制ですか。
そうそうそう、この街からクリアしていこうとか、 いや、あるいはこの町から行こうとかっていう、うん、本当何でもできるみたいなスタイルで、最近まあ多いわけですけど、
うん、
うん、もうだからいきなりポンとそこの世界にもう主人公として出現させられて、
うん、
でもうどこへ行くかはもうその瞬間からお前次第よみたいな、そういうゲームで、
うんうんうん、
でまあフォールアウトはまあそのジャンルの一つで、
はい、
でもうあれいつだ2年ぐらい経ってんのかな、
うん、
結構もう古いタイトルなのでちょっと、うん、話題としても今更感ではあるんですけど、僕も始めたの遅かったんで、
うん、
でまあ前々から聞いてたんですよ、まあこうね、ハマってる人はドハマりしていて、
うん、
まあ、めちゃめちゃ面白いよと、
うん、
どんなもんかいとほじほじと余裕こいてたんですけどね、うん、あのプレイステーション4でのダウンロードでセールだったんでちょっとやってみっかと思ってやったんですよ、
うん、
まあ、そしたらまあ僕の稼ぎを少し減らしましたよねやっぱね
なるほど
そうですね、泥沼のようにハマってしまいましたね、うん、あとまあまあ、ストーリーとしては、
うん、
あの核戦争後の世界みたいな設定 で、
うん、
でちなみに4なので、まあ、1,2,3 があるわけなんだけど、僕はもう3もやってないですよ、4から始めたんで、うん、あまり語る資格はないんですけど、
うん、
一応設定としては核戦争が起きて、で、まあ、マサチューセッツか舞台は、
うん、
にもう核が投下されるっていうところから始まるんだけど、主人公たちはあのボルトテックという会社から選ばれて地下の核シェルターに避難することが許された人っていう設定なんですよ、
うん、
で地下の核シェルターに入って生き延びるんだけど、でもう、うん、地上はもう核戦争でもうぐっちゃぐちゃになってるわけですよ、
うん、
で人類のもう大半が死滅するみたいな戦争で、
うんうんうん、
で主人公はそのでもボルトっていう核シェルター地下シェルターに逃げ延びて、でそこで冷凍睡眠を させられると、
うん、
あのまあ、確か話の中では冷凍睡眠というか、なんかこれは一つ検査ですよみたいな、医学的な検査ですよって言われて、こうカプセルに入れられて、実はそれは冷凍睡眠装置で冷凍させられてしまうと、
うん、
でそこからこうしばらく年数が経って目が覚めたと思ったら自分の家族、うん、奥さんと子供がいて、うん、まあ、3人ともこう揃って無事カプセルに入れたんだけど、
うん、
ある何者かがやってきてそのカプセルをこじ開けて、うん、でその子供をさらってってしまったと。
ほう。
で主人公はそれを目撃している、
うん、
ただカプセルの中にいるからどうしようもできないと。で、はいはい、その子供がさらわれていくときにそれをこう拒んだ阻止しようとした奥さん、あ奥さんっていうか、ね、これね主人公で、ね、奥さんか旦那かどっちか選べるんだけど、まあ、相手ね配偶者が、
うん、
その子供を取り返そうとしててもその場で殺されてしまうと、
うん、
でまあ主人公はそこからまたしばらく睡眠させられて、うん、で本当に目覚めた時に、まあ、子供の行方を追うっていう話なんですよ、
うんうん
うん、で子供を追うとこう冷凍睡眠カプセルから出てその地下シェルターを出て自分が慣れし親しんだはずのマサチューセッツのある住宅街に戻ろうとしたらもう世界はもう荒廃してるわけですよ、核戦争の後で、うん、だからイメージって言ったらマッドマックスの世界ですわ、
うんうんうん、
マッドマックスとか、まあ、それの後続の北斗の拳みたいな世界観でもうぐっちゃぐちゃになっちゃってて、でも当然奥さんも子供もいないと、でその子供を探し求めてクエスト探検に出るっていう設定ですね、
うん
うん、でまあ、ただ人類は死滅したわけではなくて生き残った少数の人たちがやっぱりまだアメリカには生きてて、その人たちがそれぞれにこう自衛組織とかを作りながら生き延びたりであるとか、あるいはこうならず者になってしまった人たちがこう略奪とかをしながら生きながらえたりとか、
うん、
あるいは核戦争なのでいろいろなところがこう汚染されてるわけですわ、
はあ、
放射線でね、放射能で、
うん、
なのであの動物とかも変異してる、放射線被曝で、うん、で人間なんかも放射線被曝で変異した 種族とかがいたりするわけですよ、
うんうんうん、
でそういう人たちと主人公とあるいは普通の人たちとのなんかもう三つどもえ四つどもえの闘争、生存闘争みたいな話ですわ、うん、
本当にマッドマックスみたいなね、
そうそうそう、まさにって、
うん、
で主人公はまあこう生き残った人たちとこう知り合って仲間になってったり、あるいは仲間を増やしてったりして、で自分自身もこう拠点を構えて武器を作ったりと か、あるいはこう資材を集めたりとかして、その拠点を拡充させてって町にしたりとかってしながら、息子の行方を探すっていうミッションをクリアしていくっていう感じになるんだけど、うんうん、これがね、あの面白いんですよ。と
どんなミッションがあるのこれ。
ね、基本的にね、さっきあのメールでも言った通りに、あのなんかいろんな勢力が出てくるみたいな話してたじゃないですか、
うん、というないろんな団体があるみたいな。
そうそうそう、だから要は生き残りをかけていろんな人たちがいろんな勢力とか組織を作ってるんですよ、うん、で一番最初に遭遇するのは、うん、ミニッツメンっていう自警団、
うん、
要はこう生き残った者たちでなんとかこうアメリカ合衆国を再建していこうじゃないかとか、
うん、
あのよりよく生きていこう、あるいはそのならず者になってしまった者たちから自分たちを身を守るため、その治安を回復するために立ち上がろうっていう、その自警団組織っていうのが最初に仲間になるっていうか知り合うやつらなんだけど、うん、とか、あるいは BOS ブラザーオブスティールっていう、ね、アメリカ陸軍の生き残りたちが作った組織とかが出てきたりとか、
うんうん、
そういうなんかいろんななんかね、各人でそれぞれの正義みたいなものとか理念を掲げて国であるとか共同体を再興させようとしてこう組織を作ってる人たちがいるのよ。でそういうやつらと知り合ってって、そいつらから依頼を受けてミッションとか仕事をクリアしたりとか、あるいはそいつらの仲間になって、あのその組織を拡大させていったりとか、その組織がいる拠点を拡充させて復興していくっていうのが主な仕事になってくるっていう、
うん、
なのでまあ敵っていうのは概ねだからそのならず者になってしまった人たちであるとか、
うん、
放射線被曝とかでおそらくは、まあ、突然変異みたいな感じで巨大化 して凶暴化した虫とか動物とかをこう駆除したりとか倒したりするっていうのが、まあうん、主な戦いになる、
うん、
だからね、これは なんて言うんだろうな、まあ、そういう設定だけだっても、まあ、面白いんだけど、ゲーム的な面白さみたいなことを多分こうゲームをやらないダニエルさんに話もあまりこう伝わらないと思うんだけどね、世界観はねダニエルさん結構興味引くんじゃないかなっていう、
うん、
あれね、テーマはねアメリカなんですよ、
うん、
アメリカっていうものが何であるかをすげえ相対化して、でごったにしてアメリカの歴史を全部ぶち込んだみたいなゲームなんですよ。
それどこが作ったゲームなのこれ。
ベセスダっていう、まあ、向こうのゲーム会社で、
うん、アメリカの、
うん、まあ、もともと違う会社が作ってたものをその会社が確か潰れ倒産してそれを買収したのかな。
うーん、
ただまあ本当にすっごいアメリカなんですよ。で一番のね、うん、特徴としてはね、これはまあよくレトロフューチャーっていうね言葉で言われるんだけど、あの、うん、50年代風のアメリカなんですよ。
うんうんうんうん、
あの車であるとか、はい、一応時代設定すげえ未来なんだけど、出てくるデザインとかガジェットとかが全部50年代風のアメリカなの。
おお、いいね、
うん、であの音楽なんかもよく流れてたりするのよ、ラジオとかで、
うん、
あるいはあの画面自体のインターフェースであるとか、あとはあのチュートリアル画面、うん、っていうかゲームの説明みたいな画面とかのデザインも一時がこうアメリカのカートゥーン、昔のカートゥーンアニメとか、
うんうん、
みたいなこう風合いになってて白黒だったりとかして、
うん、
っていう感じですげえ50年代のアメリカっていうのをすげえフィーチャーした未来感なんですよ、
うん、
でまあなんでそんな風なのかなっていうのはまあこれ一目瞭然で、アメリカの核戦争を描くためだったんですよね、
うん、
要はだからアメリカが一番核の脅威にさらされたのって50年代から60年代で、
うん、
当時のアメリカ人ってマジで核戦争の危機っていうのにビビってた、
うんうんうん、
と同時にでも未来に対する展望もあった時代なんですよ、
うん、
だからね、一応このゲームっていうのはね、近未来でもないね、結構未来の設定なんだけど、デザインは50年代のアメリカ人が想像した未来予測図を、
うんうんうん、
あのビジュアル化してるんですよ。ちょっとこれややこしいですよね、
はいはいはい、なるほどね、うん、分かる分かる、
あの見たことあるでしょ、昔の人が想像した2000年代みたいな
うん、あるある、
あの結局到来してない、
うん、
あれを実際に到来したとしたらっていう設定でデザインされたゲームで、
うんうん
うん、だからなんて言うんだろう、50年代のアメリカ人が予測した輝かしいテクノロジーと50年代のアメリカ人が予測した最悪の結末っていうのを両方合わせて形にした未来像っていうのを描いてるんですよ、う
んうん、なるほどね、
うん、だからね、随所にね、こう、うん、一番イケイケだった頃のアメリカの消費文化の象徴を がいろいろこうガジェットとして出てくるんですよ。
うん、
例えばね、あのマップをいろいろ探索してるとそこら中にぬかコーラっていうものが転がってるんですよ。
ぬかコーラ、うん、
そうそう、あの昔の自動販売機であるとか、あるいはこうスーパーマーケットとかショッピングモールみたいなものが荒廃した廃墟として残ってるんだけど、そこへ行くとこう商品がまだ残ってるんですよ、
うん、
でそこで食料とか調達したりするんだけど、
うん、
その中にこうね、ぬかコーラっていうのがあるんですね。
まあ、コカ・コーラ。
コカ・コーラのコカが二ク、要は核のぬかになってるっていう、まあ、そういう文字があるんだけ ど、
うん、
で、そのぬかコーラがこうマップの あらゆるところにあって、それ飲めたりするんだけど、
うん、
その世界はぬかコーラのキャップが貨幣になってるっていう世界で。まあ、一応こう、まともな、ね、国家であるとか行政みたいなものがもう死滅しちゃって、みんなが自治的な社会を営んでるんだけど、やっぱり最低限貨幣というのはあって、で流通してる貨幣は全部そのぬかコーラのキャップっていう社会なんですよ、
うん
うん、まあ、だからそのアメリカの消費社会、消費文化を象徴するコカ・コーラとおぼしきものが、
うん、
この作品世界の骨格を支える一番重要なアイテムの一つであったりとかするっていうね、
うんうん
うん、でそういうものが随所にあるの。当時のアメリカに流行ったものであるとか、
うんうん、
アメリカらしいそういうものっていうのがこう廃墟として登場してくんだよね、
うん、
巨大モールであるとかで、と同時に当時のその核の脅威にさらされている、核の脅威に怯えていたっていう歴史的な事実をこうちょっとこう皮肉ったようなものもいっぱい出てくる、
うんうんうん、
なのでテーマ核なんですよね、
うん、
だからゲームシステム上も核がすごく重要で、基本的に汚染されてるんですよ、どこも、
うん、
なので、爆心地っていうのがマップの要所要所にあって、うん、要は核爆弾投下された場所があって、うん、そこ行くと、ラットって言って、放射能被爆メーターみたいなのがあって、そのゲージが溜まってくんですよ。
うん、
で、ゲージが溜まってくと体力減っていつか死んじゃうんだけど、
うん
う
ん、
だからそういう放射能ゲージが溜まってくると、除染しないといけないですよね。
うん、
例えば、病院行ったりとか、病院っていうか、うん、医者に頼んで治療してもらうとか、あるいはその除染するための薬剤を服用したりとかして、つんで、で常にその放射能の被曝度みたいなものを気にしながらプレイするというゲームで、
うんうんうん、
ちょっと今の日本でねやると作るとどうなんだろうっていう感じなんだけどでももう本当にそれが一番のコアなテーマで核が、
うん
うん、っていう感じで、だからそのなんだろうな、本当に正面切ったアメリカっていうものとは、あとは核をテーマにしたゲームで、うん、これどっから話していけばいいんだあまりにも広いんだよな、
うん、うん、その何、さまざまな考えをもとにした団体が存在するって、こう要するに実際のアメリカに、散在するさまざまな思想をよりソリッドにしたい、
そうそうそう、あ、
まとめ、
さすがですね。
何が
だからさっき言ったようないろいろな組織が出てきて、そいつらと仲良くなったりとか、うん、あるいは決裂したりとかって やるんだけど、うん、その組織っていうのがみんなね、今までのアメリカの歴史を踏まえた組織だったりとかするんですよ。例えばね、最初にその知り合う仲間になるミニッツメンっていう自警団っていうのは、これ実際ミニットマンっていう実在したアメリカの自警団なんですよ、モデルは、
うん、
名前からしてね、うんうん、ミニットマンって独立戦争の時にアメリカの庶民たちが結成した民兵組織、
うん、
まあ、いわゆるミリシアってやつなんだけど、
うん、
を多分もじってる組織で、うん、なので実際そのミニツメの人たちっていうのはマスケット、レーザーマスケットというすごい古風な形をした銃を持っていて、
うん、
だからこれはだからアメリカの歴史の第一歩、スタート地点を表現してるんですよね、その人たち、
うんうんうんうん、
でその人たちはその人たちなりにこう本来のもう栄光ある、まあ、合衆国を復活させようとしている人たち、うん、
はいはい、
でもう一つはそのブラザーオブスティールって BOS っていう人たちはもっと進んだ科学力を持っていて、強大な軍事力を持っていて、やっぱり同じように秩序を再建してアメリカを復活させようとしている人たち、
うん、
でこの人たちはだからアメリカのそのなんていうの、軍事によって秩序を再建していく、他国に介入していくっていう気質みたいなものをすごく強あらわにした組織なんですよ、
うんうんうん、
でもう一つはね、軽くネタバレになっちゃうんだけど、まあもう時間が経ってるからいいと思いますけど、
うん、
インスティテュートっていうのがまあ一番強大な敵として出てくるんだけど、敵というか、まあ、そこに接近して最終的に味方になるっていう、シナリオも選べるんだけど、 これはね、うん、圧倒的な科学力を持った集団、
うん
うん、あのまあ恐るべき先進文明を持った保有したまま生き残った人たちがその科学力を持ってもう一度あの世界の秩序を再建しようとしてるっていう。
それさ、ね、自分で選べんの？例えばミニット目について。
うん、選べます。
合衆国を一緒に再建していくとか。
途中までは割と均等に付き合えんだよ、
うん、
例えばそれぞれの本拠地行ってなんかこうやり取りするとミッションくれんだよ、
うん、
お前仲間でしょって、じゃあこれ手伝ってくんない、うん、って言って、例えばこうあそこに厄介なやつがいるからちょっと退治してきてくれよとか、
うん、
この町の人たちが困ってるから手伝ってやってくんないみたいな、うん、いろいろなミッション、うんうん、それぞれの組織から受け負う、
うん、
ただ途中で分岐があって選ぶんですよ、
はいはい、
で選んでって、もうそこから他の組織とかが敵対したりとかして結局こうたもと分かつっていうことになるわけですよ。決断をね、うん、迫られるんだけど、
うんうん、
でもね、あのこれはこのゲームの最大の特徴で正解がないんですよ。
おお、なんかあれだね、うん、
あのね、どの組織選んでも後味悪いんですよ、うん、
ああ。
なんでかって言ったら、実はみんな志は一緒なんだけど、みんな独善主義者だから、
うん、
それぞれが正義を掲げていて、でそれは理屈として分かるんだけれど、そのために実は弱いものを切り捨てたりであるとか、ちょっとこう自分たちが抱えてる矛盾みたいなものはこう棚に上げてゴリ押ししてしまうっていうのを全部の組織が持ってたりとかするんだよ、
うん、
でそれを抱えた場合は最後まで行くので、どの組織を選んでも最後の結果にならないというストーリーになってまして。
じゃあ批判性を含んでるんだね。
そう
するにしろ、
だからそれぞれの組織がアメリカの歴史上、建国以来の歴史上実在した組織であるとか、実在した価値観みたいなものを投影されているので、
うん、
イコールアメリカの近現代史というか建国以来の歴史をすごく皮肉った、
うん、
パロディとしての組織なんですよ、みんな、
うんうんうん、
なのでそのどれもが独善に走って、どれもがあの後味が良くない結末になるっていうのは、あのそれこそまさにアメリカの歴史っていうものをすごく相対化した物語になっていて、うん、よくこういうの作るなと思うわけですよ。
なるほどね。すごいね。そういうゲームがあるんだな。
そうそう。で、まあ、いや、それは、あれじゃないのって、思い込みじゃないのって思うかもしれないけど、ちゃんと分かるようになっていて。
うん。
だ例えば、ミニッツメンっていうのは、さっき言ったように、実在したミニットマン。
うん。
で、あともう一つ、そう、言わせてたんだけど、ね、うん、その、ブラザーオブスティール、BOS っていうのと、インスティテュートと、あとね、インスティテュートっていうのは人造人間を作ってるんですよ。で人造人間を使って、都合の悪いインスティテュートにとって都合の悪いやつらを抹殺したりとかするわけですよ、
うん、
だから最初のうちは人造人間っていうのは脅威として描かれるんですよ、
うん、
悪い一番怖いやつらだと、
うん、
ところが人造人間の中にまともな理性を持ったやつらもいて、で主人公はそういうやつらの一部とこう接触してね、うん、あ、人造人間にもちゃんとこう人間らしいやつがいるんだなっていうことを知るんですよ。そしたらその後にその人造人間たちを保護する組織ってのが出てくるんですよ、
うんうんうん、
要はだからインスティテュートっていう組織が人造人間を作って刺激してて世界中のてか、まあその町からこう意味嫌われているんだけど、でも人造人間はかわいそうな奴隷じゃないかと、うん、勝手に作られて勝手にこう、
うん、
残虐な任務に従事させられていて、うんうん、かわいそうな人たちだからつってこれを保護してインスティテュートから脱出させようっていう組織もいるんですよ。
解放運動だ。
そうそうそう、うん、でそれはレールロードって言うんだけど、
うん、
そのレールロードにもやっぱりこう元ネタがあって、
うん、何
レールロードのモデルってのはアンダーグラウンドレールロードっていう実在した、
うん、
あのアメリカがまだほら奴隷制、黒人の奴隷制があった時代に、その南部にいた奴隷たちをあの奴隷制のない地域に逃がすための地下組織ってのがあったわけですよ。
うん、
それの名前、あのあだ名があのアンダーグラウンドレールロード、
うん
と言われていて、それから取ってるわけですよ。
うん、
でその人造人間たちっていうのは要はだから奴隷として描かれてるんですよ、
うん、
でまあそれは黒人の、まあ、暗喩として描かれてて、
うん、
でそれをこう解放するための地下組織みたいなものがレールロードを名乗っているっていう、
ね、うん
うん、そういうところはね、かなりアメリカならではのね、
うん、
で例えばだからレールロードと最初に接触するときに、レールロードっていうのはこう実は都市伝説的な組織でなかなか接触ができないんですよ。
うんうんうん、
だからレールロードと接触するためにはちょっとこう暗号を街中に隠されている暗号を解いたりして、
うん、
正確なルートをたどってその接触しないといけないっていうミッションがあるんですよ、
うんうんうん、
でアメリカのレールロードってまさにそういう存在なんですよ。
レジスタンスみたいな。
レジスタンスで半ば都市伝説化していて、
うん、
でよく言われてるのは当時黒人たちがレールロードの力を借りてその南部 の, その奴隷地帯から脱出するときにキルト布製品のね、
うん、
そのキルトに隠された暗号を読み解いて脱出したっていうこうなんか伝説があったりとかするんですよ。でまんまそれと同じようなことを読みミッションとしてやって、
うん、
レールロードにアクセスするっていうそういうミッションがあるんですよね。まあ、実際そういう暗号があったかっていうのはなんか微妙まあ半ば伝説と化していて、
うん、
実態としては違うんじゃないかとか言われてたりはしますけどね。
うん、
ほら黒人って言ったらブルースじゃないですか。
お
う。でブルースのルーツって黒人レイカーじゃないですか。
うん、
でその黒人レイカーの歌詞の中にレールロードに手引きしてもらって脱出するための暗号が含まれているみたいなそういう伝承とか伝説って結構あるらしいんですよ。
うんうんうんうん、
だからアメリカにとってのレールロードって、まあ、その黒人解放であるとか奴隷解放の自由の象徴であると同時にある種のフォークロア、
うん、
こう日本でいうなんていうのか都市伝説とか民話とかそういうレベルのものでもあるっていう、
うん、
でそういうテイストをちゃんとこうゲームの、ね、プレイのミッションにもこう組み込んでくるんですよ。
うん、
なんか街の人たちもレールロードっていうのがいるらしいけど、まあ、見たことねえけどなみたいな感じで、
うん、
まあ、こうまことしやかにささやかれているんだけど実態はないって。ただいざレールロードと接触しなきゃいけないっていうミッションが始まった時にその街のがらきだらけのこう廃墟の中で暗号を見つけ出して探すっていうミッションがあったりとかするんですよ。
うん、
とかそういうのがあったりであるとか、うん、そういうところにいろんなところにこう、ね、アメリカの建国以来の歴史のこのタームであるとか、
うん、
キーワードみたいなのを散りばめていたりするんだけど、ただそれをこう堅苦しいなんていうのかな教科書的な感じで並べるんじゃなくてあくまで笑いの中でやるっていうか
うんうん、
もうちょっとこう茶化したような、
うん、
皮肉でとして描くみたいなスタイルですかね。
うん、なるほどね。
そうそう、まあ、だからその黒人差別、さっき人造人間が奴隷のように刺激されてるって言ったけど、その差別の構造みたいなのもその人造人間たちだけじゃなくて他にもね、グールって言って放射線被曝で変異しちゃった人類もいるんですよ。
うん、
そういう人たちがいわゆる健全な健康な状態を保っている他の人類から差別されていて、自分たちでそれこそゲットみたいに集落を作って生きていたりとかする、
うん、
でそのグールの中には自分に主人公に敵対する者もいるかと思えばすごく極めて紳士的で有効な人たちもいたりとか、
うん、
あるいは自警組織みたいなものを作って自分たちで自活しているっていう人たちもいて、まあ、これはだから、ね、まあ、どこの国でも抱えている差別の問題だったりとかするし、うんうんうん、まあ、ましてこの放射線被曝とかで差別とか偏見が生まれてしまうっていうのはこの、ね、僕らとしてもこの人事ではなかったりとかしますし、
うん、
でまあ、だからそれはまあアメリカに限ったことじゃないけれど、まあ、でもこういろんな時代のいろんなアメリカの側面をこう見せてくれるわけですよね。
うん、
例えばあとグッドネイバーっていう街があったりとかして、うん、そこの街へ行くとギャングが仕切ってるんですよね。
うん、
でそれ完全にもうデザインが禁酒法時代のアメリカなんですよ。
うん、
であったりとか、あるいはこうチリチリになって少数で移動しながら街を開拓してる人たちもいるしね。
うん、
てかまさに主人公もミニッツメンなんかと一緒に行動してると、あそこの地域に街を作るのにいい場所があるっつって、ちょっと行って偵察してみてくれないかって言われてそこへ行って、あそこのなんか敵とかを倒して場所を抑えたらそこにこう町を建設したりとかするっていう任務もあったりするわけ、
うん、
これなんかまさに、ね、西部開拓だったりとかするわけですよ。
うん、うん、
でその過程でたまにちょっと襲われたりするんで町を防衛しないといけないっていう、
うん、
これなんかやっぱりこうならず者、あるいは、まあ、だからネイティブアメリカンからの襲撃っていうものをこう彷彿とさせるような町の自衛戦争みたいなものも描かれるしっていう、
うんうん、西部劇的な感じか。
そうそうそうそう、うん、だから本当ね、アメリカ建国以来起こったいろんなことを全部本当ごった煮にして同じ鍋でなんかこう煮込んだみたいな感じになってるんですよね。
うん、
でそれを煮込むための着火剤が核戦争っていう、
うん
うん、核のジョークみたいなものもすごいいろんなところに散りばめられてるしね。
ほうほう、
うん、まあ、例えばさっき言ったミニッツメンっていうのはミニットマン、 アメリカのその独立戦争時の民兵だけれども、実はね、アメリカが軍がね作ったあの大陸間弾道弾 ICBM の名前がミニットマンっていう、
うん、
今も配備されてるのかな、まあ、一番有名な核ミサイルの名前がミニットマンだったりとかするわけですよ、
うん、
であるとか、あとはさっきヌカコーラって言ったじゃないですか、
うん、
でまあ実際ヌカコーラって飲むとね、あの被爆するんですよ。
あ、そうなんだ。
その世界にある食べ物って大体被爆し、あの汚染されてるんで、食べると被爆するんで、うん、あのそのおかしな理屈なんだけど、被爆したあの肉とかね、
うん、
野菜とか取れるんだけど、それを無害化するためにあの鍋で煮込んで調理するんですよ、
うん、
そうすると除染されるんですよそれ理屈としておかしいんだけど、
おかしいね。
まあでもあのね、放射性物質入りのそのなんか飲み物とか食べ物っていうのも多分これね、元ネタじゃないかとか言われてるあのものってのありまして、あのなんか昔あのアメリカで放射性物質入りの食品が体にいいとか言ってこうなんか出回った時期っていうのがあったらしくて、
うん、
あの戦前の話でそれ、
うん、
なんかラジウムがなんか含んだようなさ、飲料水とかを、いわゆるエセ化学的に体がいいとして、まあ、今で言う水素水みたいなもんだわ。
うん、
そうやってあの出回ったことがあったらしくて、なんつったかな、レディオアクティブクワックリ、なんだろう、放射線インチキ療法みたいな風に言われてるらしいですけどね。
うん。
まあね、そういうのもね、なんか元ネタの一つなのかねっていう。だから健康志向が行き過ぎてエセ科学になんかねすがりつくみたいな話は今のこの国だと起きてることじゃないですか、
うん
うん、それの極端なパロディとしてヌカコーラみたいなものが出てきたりとかね、
うん
うん、だし、まあ、ヌカはもともとさっきも言ったようにコカだったりとかするわけだし、
うんうん、
それと同時にアメリカの大量消費社会を最も象徴する飲料水であるしっていう、まあ、そういうガジェットとして登場するっていう、
うん
うん、
なるほど、もう、
うん
うん
でさっきまあ、ね、あの木村さんのメールでいろいろなその SF からの引用があるっていうのもこれもそうで、まあ、僕も全部は把握はしてないんだけどね、うん、例えばそうだな、まあ、とりあえずあの人造人間とかっていうのは結構表現の仕方としてはブレードランナーのレプリカントを彷彿とさせるような描き方は結構されてるかな、
うん、
ある町へ入るときにお前人造人間じゃねえだろうなって疑われたりするわけですよ。
あ
その時にフォークとカンプテストみたいなことされたりするしね。
へ
え。いろいろなこう人間の感情の動きみたいなものを確かめるような心理テストをされて、
うん、
合格すると街入れるみたいなシーンがあったりとか。あとはね、そうだな。あ、そうそう。これもね、核戦争後の世界なんで、でもう世界中が核にまみれた世界なんですよ。
うん、
放射線でね。
うん、
なので、放射線、核爆弾を信仰している宗教団体っていうのが出てくるんですよ。
うん、
チャイルド・オブ・アトム、
うん、
でね、爆心地に住んでて、
うん、
で基本的に爆心地とか近寄ると放射線被爆でどんどんゲージ減ってくんですよ、
うん、
なのにそいつらは平気で爆心地に住んでいて核爆弾とかを崇めてるんですよ、
うん、
ご神体が核爆弾で、これはね明らかにね猿の惑星ですから、
うんうんうん、
あれは属猿の惑星かな、
もう覚えてないよ猿の惑星もね、そんなんいたっけ、
実は人類は生き残ってて、テレパシーとかを使えるような進化をしてて、うん、ただそいつらはコバルト爆弾っていう、まあ、多分核爆弾を、
うん、
ご神体カビの化身として崇めていてっていう、そういうのがあるんですよ、
うん、
多分族だと思うんだけど、まあ、続編だよね、最初の猿の惑星のその多分教団をまあモデルにしてんでしょうねっていう、
うん
うん、であるとかね、あとは何でしょうね、主人公が最初に一応このゲームでコンパニオンって言って味方連れていけるんですよ、
うん、
クエストミッションに、
うん、
でその都度その味方のこういろいろなポテンシャルに合わせた戦い方ができるんだけど、最初ほぼほぼ最初にコンパニオンにできるのって犬なんですよ、
うん、
でこれの名前がねドッグビートっていう名前で、
うん、
これは映画の少年と犬から来てますよね、
見てないですね、
少年と犬、原作があれですよ、ハーラン・エリスンの少年と犬、
うんうん、
あの世界の中心で愛を叫んだ獣って短編集あるじゃないですか、うん、あれの中に入ってる少年と犬っていう短編の映画化作品があって、それの中に出てくるあのその犬のあだ名、
うん、
原作だとね、あの犬ってブラッドって名前だけどね、
うん、
まあ、っていうかそういう作品からの引用だったりとかしますよね、うん、あとはちょっとこう一番繁華な人が多い町へ行くと飯屋があって、
うん、
飯屋に行くとロボットが店主なんだけど、店主の名前が高橋っていう日本人の名前だったりするっていうのは、まあこれ多分ブレードランナーだよね、
うん、
あのほら2つで十分ですよ、
うん、
とかそういう感じで随所にこの SF からのパロディが結構あるっていう、
うん、
でその小ネタ多分ね詳しい人は全部気づくんだろうけどね、
うん、
僕がなんとなく面白いなと思ったらそこら辺ですよね、
うんうん、なるほどね、
あの、まあ、SF だけじゃなくて結構いろんなサブカルチャーみたいなものがネタとして引用されてる、
うん、いろいろありそうだねなんかね、
うん、そうそうそうそう、でそういうのにもう気づいていくと面白いんだけど、ただそれは小ネタっていうだけじゃなくてアメリカの文化みたいなものを相対化するためのガジェットとして出してんだよねやっぱ、
うん、
だからさっきそのまあそのミニッツ面であるとかレールロードっていういわゆるちょっとこうオフィシャルの歴史堅苦しい部分だけじゃなくて、単純にポップカルチャーであるとかサブカルチャーみたいなものもガンガン入ってるわけですよ、
うん、
例えばあのアメコミとかねカートゥーンみたいなものをの雑誌が至る所に転がっていて、それをこう読み集めていくと強くなるとかね。そう、あのゲージ、
うん、
主人公のそのいろいろなスキルとかのパラメーターがそのアメコミ雑誌を読むことによって上がるとかっていうそういうオプションがあったりとかするんですよ。
野木さんはどこの団体についたんですか。
一番最初にプレイした時は BOS、うん、で今はあのミニッツメでやってますね。
あ、やってるんだ。
そうそうそう、やっぱね、やっぱ民の力でしょって思って。
なるほどね、
うん、
でもどこついても後味悪くなるの。
大体そうだと言われてるね。ただ僕あのメインミッションあんまり興味なくてっていうか、メインミッション以外が面白くてあんま進めてないんだよ、
うん、
僕もっぱらあの街作ってるんで、
うん、最終的にその息子子供会えるの。
会えるけどちょっと変わった形で会えますね。
ああなるほどね。
え、まあ、いわゆるちょっとあれですわ、浦島現象的な感じでありますわ。これネタバレだけど、まあもうさすがに行くね、時間経ってるからいいと思いますけどね、うん、でも僕はあんまりそこのメインのエピソードはどうでもいいなと思っちゃったけどね。そうね、でもねその50年代っていうのは単にレトロフィーチャーであるとかデザインがいいよねっていうことじゃなくて、過去を描く上で必然的にその時代が選ばれてるんですよ。
うん、まあそうですよな、
うん、本当に核戦争のね脅威っていうものを、うん、感じつつもでもめちゃくちゃ消費文化みたいなものが乱熟した時期だったからっていうことで、
うん、そうだね、
うん、っていうことで多分選ばれてるんだろうなっていうのは思いますよね。
文化的にも経済的にもね花開く時期であり、背後には危機がありつつってことはね。
そうそうそう、アメリカが最もアメリカらしくなっていくっていう時代なので選ばれていて、うん、でゲームのテーマ自体はアメリカってなんだろうねっていう、そういうなんかアメリカ人自身のなんか問いかけみたいなものをあくまでユーモアとバイオレンスとアクションで表現しているっていう上品さがあるんですよ。
そこは上品ですね。
そこ上品ですね、うん、それ気まじめにやっちゃうじゃん普通、
うん、
でもあくまで笑いでやるんですよ。
やっぱ大事なことはねユーモアで伝えるべきですよ。
そうそうそうそう、だからそう最近のねプレイステーションとかだとゲーム始める前にロード時間ってのあるんだよ、
うん、
あのデータをこうハードに呼び込んでる時間があって、結構それ長いのよ最近のゲームって、
うんうん、
でその時間退屈だからちょっとその退屈しのぎのためにちょっと軽いこうゲームの解説みたいな映像とかが入ってたりするんだけど、
うん、
それも全部アメリカのカートゥーン、古いカートゥーンであるとか、うん、古いアメリカの通販番組みたいなようなノリで日本あのゲームのプレイのコツみたいなことを解説するんだけど、その時もそのカートゥーンの可愛らしいキャラクターが出てきて銃で敵を粉々にするためにはみたいなコツをね伝授してくれるんですよ。
なんかアメリカっぽいね。
そうそう、で あの本当にコミカライズされたギガ化されたキャラクターが肉片になったりとかするの、
うん、
でそれもまあいいジョークなわけですよ、
うん、
でそういうジョーク映像を作れるってことは自分たちが抱えてる病巣も理解してるってことじゃないですか、
うん
うん、でそれ外人がやるのはまあね分かるじゃないですか、
うん、
けど少なくともフォールアウト4みたいなゲームが作れるっていうのはアメリカ人自身もそれは相当ができてるんですよね、
うん、
だからそういう自分たちが持っている独善的な部分であるとか、あるいはそのもう肥満大国と言われるぐらいの消費 飽食の社会を作ってきてしまったということも全部含んでいる、分かっているっていう状態で、それをこう面白おかしくブラックジョークとして描いてるっていうゲームなので、
なるほどね、なるほどなるほど、まあこの辺にしとこう。
そう、それ系の小ネタがマジ無尽蔵なのでちょっと喋りきれないっていうのがあります、なので面白いと思いますんで、やってみたらいいと思いますよ。
いやもうあれですよ、子供が奪われて配偶者が殺されるんでしょ。
殺されますよ。
その時点で僕はもう生きていけないので僕はダメだと思います。
あ、もうそれだったらねあのマサチューセッツで生き延びることはできないですよ。
できないですね、僕は。
できないです、
最近も子供が出てくるともうダメだな。
あ、じゃあダメじゃないですか。
ダメですね。
でもそのなんかアメリカ文化みたいなものに興味があったらやってみると面白いと思いますよ。まあやってみたくてもなんか YouTube とかでプレイ動画あるんで見てみた
ら。ああ、それ見てみようかな、ちょっと。
で、多分僕の言ったことも多分理解してもらえるんじゃないかなと。なので、そう、小ネタが多いゲームってことですよ。で、まあ、アメリカ自体をテーマにしているんだっていうことですね。で、日本のゲームでこれができるかって言ったら多分できねえなとは思うんですよ。
まあ、どうしても触れなきゃいけないところが出てきて、それは今触れられない問題が多いね。
そうそうそう、我々はそれを笑い飛ばせるかっていうところなんですよ、笑い飛ばせるっていうか、まあ、笑いながら真摯に考えられるかっていうところなんで、どうもほら、僕らは真面目なことを笑いながら真面目に捉えるってことができないじゃないですか。
できないですね、
でも笑いながら真面目に捉えるって可能じゃないですか。
可能可能、そういうあれでね、ジョーク文化がないんでね、そういうなんて言うんだろうな、
そうそうそうそう、
そういう真摯なジョークね。なんていうか、
そうそうそう、あ、まさにその真摯なジョークで作られている、ゲームですよ。わかんない、まあ、それが真摯と映るかどうかは本当に個々によるけれど、我々の中でもしかしたらこれは単に不謹慎としか映らない人もいるかもしれないけど、でも真面目に作っているかなと思いますけどね、
まあそこの難しさ難しいんだよな、物を作るにあたって、またなんかね発言するにあたっても、
そうです、その真摯さがあるかどうかは個々の判断だけれども、ただ少なくとも相対化はできているとは思います本当に、ここまで分かっているんだっていう、エンターテインメントで落とし込めるほどにまで自分たちが持っているポジティブな部分もネガティブな部分もやっぱりこうわきまえているっていう素養は感じますよ、でそれはこのゲームの一番の価値かなと思いますよね、まあ、あと単純にプレイゲーム性としては面白いっていうのがある、
プレステ4?
プレステ4と Xbox とあんのかな ?PC もあんのかな、僕はプレステ4ですよね。
ああ、そうなんだ。
まあ、ただ僕は本当、この4しかやってないので、あまり深く語れないんですけど。って感じかな。
わかりました。まあ、そんなところで。という感じで、今回は、まあ、メールへのリアクションということで。
で思いのほかフォローアウトの話が長くなってしまいましたが、すいません、
いやいや長くなりそうだって言ってたもんね。あ、なんかあとさ、ツイッターでなんか乃木さんの意見を聞きたいみたいなのあったじゃないですか。
あ、はいはい、前世のやつね。
そう、前世のやつ
ありましたね。
これは何、ツイッターかなんかで、
ツイッターでなんか
発信されたのかな、ね、最初あの前世が平安時代だっけ、
平安時代の1000年前のお坊さんのだったという前世をお持ちの方がいらっしゃるようで、なんかそういう話をして、なんか割とちょっとバズってるというか、意外なほどバズってんだっていう、こういう人って昔からいるのにって思ったけど、まあね、そういう方がいらっしゃって、ツイッター上でなんかそういう記憶のことをつぶやいていたと。
それでいろんな人から質問が来て、それに答えるみたいな感じだよね。
そうそうそうそう。あ、見ました？
ちょっと見ましたよ。
はあはあ、どう思いました？どう思いましたって言われると、
いや別になんか今真面目に考えるのであれば、いや今から知り得る情報で全部答えられる内容なのかなとも思うし、
ああそうですね
楽しもうと思ったら、いやこういうネタは昔からちょいちょいあるから、そんなに新しいもんでも珍しくもないなーっていう感じですね。
でもさ、ことのほかさ、支持者というか、僕本人よりも周りの反応にびっくりしてしまって。
ああ、割と、優しい
感じ。優しいよね。
優しいですね。
ちなみにこれ誰だろうってね、その1000年前のお坊さんっていうのがね、話題になってましたけど、まあ、ね、ほぼほぼ特定されてされましたね。
あ、そうなんですか。誰ですか。はい、
ただ本人が言うなって言うよね。
いや、
言うな、でもバレてほしいんだろうなと思うんだけど。
うん、いや、いいんじゃない。
いや、まあ、言っていいんですかね。
どうぞ。
まあまあ、皆さん言ってるけど、これまたおそらく火山院ですよね。
僕は全然知りませんけどね。
あ、まあ、平安時代の天皇ですけど。
へえ、天皇。
そうそう、割と早い段階で、
うん、
候補が上がってて、その中でこの人も上がってて、僕もあ、それ見て、あとかって、もう一から分かったわけじゃないんだけど、
うん、
わ、この人かと思って。
まあだいぶ偉い方にも会われたということで、まあそれなりの地位なのかなと思いましたけど、
最初に見た時は僕は宮様かねえと思ったんですよ、
うん、
比叡山あたりに出家している発心の、まあ、要は天皇の子供で出家した人、
うん、
でもね、なんかね、まとめサイトみたいなので、もっと古いつぶやきをまとめているサイトがあって、そこを見た時に分かりました、
うん
うん、猫をプレゼントしたということが資料に残っているって本人がおっしゃられてたんで、それで分かりました。
そこまではちょっと見てねえな。でもそういうことがあったんだ。
そうそう
そう、つぶやきがあったんだ。そういう、
でそれをつぶやいてんだからバレていいんだなと思いました
け、ね、
ど、っていうぐらい有名な話なんで、多分歴史に明るい猫好きの方はご存知の人が多いと思います。
じゃあまあバレていいと思ってるんだろうね。
これはね、なかなかね、いろいろ見てたら思ったけど、あ、もうバレたいんだなっていう情報の出し方してるんですよ、やっぱ、
うん、
一番有名なエピソードの情報について割と積極的にこぼしてるので、
うん
うん、だから、あ、まあバレてほしいんだろうなっていう振り受け止めましたよね、うん、
で、うん、結局どう思いますか、野木さんは。
え、いや、だから本当にこの人といえばっていうエピソードに関わる部分が具体的で、うん、それ以外がぼやっとしているので、
うん、
そういうことですよ。
うん、そうですね。なんか、そうですね、あんまり面白い感じはなかったな。もうちょっと読みたいとか、もうちょっと突っ込みたいっていう感じがしないですね。
本当にこう、誰も知らない生活のディテールの裏側を語って、それ仮に本当であろうか嘘であろうが、そういう迫真性がなかった
ってことですか。うん、そうなんですよ。そうなんですよ。例えば当時の人が知っていて、今の人が知り得ないことがあったとして、それを出したとしても僕たちは納得できないじゃない。
そうですね。
うん、でしょ、うん、で、今の人たちが知っていることを言ってもしょうがないってことになるから、もうなんか。
まあ微妙なとこではあるんだよね。
うん。
でもほら、全く僕らが知らなくてもなんか迫真性がある
んだよね。そうそうそうそう、そういうのが欲しいんだよ。
それ、そういうの欲しいじゃん。それがあんまりないじゃないんだよな。うん、でね、うん、ちょっと生活のディテールに関わることも書かれてたじゃないですか。
うん、分かる。
食べ物とか、うん、お風呂の話とか、うん。あれもね、すげえ絶妙なところで止まってるんですよ。
ああ。
そこの先知りたいなっていうところで止まってたりするんですよね。うんうん、そう、蕎麦がきがね、とか、蕎麦がきちょっと引っかかりましたよね、僕。
蕎麦がき、
蕎麦を好きな食べ物は、
蕎麦
と
山芋
だって言って
て、
蕎麦はちょっと引っかかりました、僕は。
僕もちょっと蕎麦引っかかりました。そう、それ聞こうと思ったんだ。
蕎麦はね、当時食べられてたのは確か、蕎麦ってめちゃめちゃくちゃ古くから食べられたことは事実なんだけど、うん、やっぱりちょっと二次三次的な穀物なので、うん、メインで食べないんですよ、やっぱ
り。うん、
で、貴族は食べたかなっていう、
うん、
ましてこの人一番偉い人じゃないですか、
うん、
ただ田舎風と言っていて、自分も田舎の山奥行って食べたって言ってるから、そこはちょっとまあ言えるかなっていうところではあるんですけど、そば、うん、の記録ってのはやっぱあるわけですよ。そば、
うんうん、
平安時代のそばはね、呉貴族っていうのがね、常食として食べてはいないんじゃないかという無理は言われてますよね。
うん、
何でかって言ったらね、古今著文集っていう書物、これはでも鎌倉時代に書かれてるんでちょっと後なんだけど、
うん、
ちょっと後に書かれた平安時代の人たちのお話をまとめた本で、その中に、うん、まさにこの人と同時期の人、藤原の同僚っていう人が、田舎行って山行ったら蕎麦を出されたっていう話が残ってるんですよ。
うん、
それはなんか山の漁師かなに偶されて、こう食事を提供されて、その中にこれなんだいと、 見たことないけどこれなんでって。そしたらその漁師がそば向き、これはそば向きですっていう、そば向きっていうのはそば麦、そばのことです。でこれそばですよって言われて、そこら中に生えてるんですよと言われて、って言って食べて、おお、こういう味かいと、なんか鳥とか虫も食わないけど食べたら体に良さそうだなみたいな感想を歌にしてるっていうシーンがありまして、それが一応そばの平安時代の記録では多分これぐらいなんじゃないですかね。なので京都に住んでいる公家さんであるとか、まして天皇であるとかは、普段は食べなかったもんじゃないのっていうふうには言われてますよ、ね。ただこの方は田舎に行って山奥で食べたと言っているので、まあ否定はできないよね、ただそれが気に入ってしまったっていうことは十分あり得る、って感じかな。で、蕎麦が気にして食べていたのかっていうのはちょっとそれは分からんですよね、あの例えば蕎麦っていうのは普通昔だとかゆにして食べてたのが多かったみたいなんで、蕎麦が気にするとなると蕎麦粉にしないといけないので、もう蕎麦粉にするとなると石臼であるとかが必要で、じゃあ臼の普及率はいくつ、あのどれぐらいだったのかとか、そういう話になっちゃうんですよ、なので結構ディテールとして難しい領域なんだけど、そこの手前で抑えてるよね、話としてはね。
そうなんだよね。
そうそうそう、とかね、あとお風呂のこととかも僕はいろいろ聞きたかったんだが、当時のお風呂っていうのは、まあ湯船に浸かるタイプではなくて蒸し風呂だったから、あのみんな汚かったみたいなこと言ってて、まあ、実際、あの当時の人たちがあまり普段入浴しなくて汚かったっていうのは多分確かなんでしょうけど、大事、あのお寺、特に大寺院っていうのは、あの入浴文化が実は当時最先端でして、で浴堂というね、あのお風呂施設をあの持っていたんですよ、お寺って。ただ浴堂もやっぱりそれは概ね蒸し風呂だったらしいんだけれども、ただ湯に浸かるという形式も存在するので、その湯に浸かる形式がいつからなのかなっていうのは、僕これ、これの一件と関係なく個人的に勉強していたんですよ、でそれを知りたかったんだけどね、それが覚えてないようで、っていうのはありますかな。そういう本当にちょっと聞きたいディテールっていうところへ行くと、ちょっとこうパタッと閉じてしまうところがありますよね、
そうですね、覚えてないって言われちゃうとね、
あと言葉とか喋れないって言うしね、それも聞きたいんですよねっていう感じで、ね、割と結構ね、割とこう ずるいってずるいところで止まってる感じなんですよ。
でもなんかこれ、そうね、言葉に関しては前世さ外人っていうパターンもあるでしょ。
まあね、
よくでも喋れないよね、みんなね。
だって僕ちっちゃい頃、あの霊能番組で、あのイタコのおばさんがマリリン・モンローをこと寄せして普通に日本語の東北なまりで喋ってるの見ましたから。
ああ、僕もあの地味編が降臨してっていうのも見たことありますしね。
だあの世界では言語は多分あの生身あの獲得しているものしか喋れないという、こうオカルト基準っていうのは僕も持ってるんで、そこはわきまえますけどね。
地味編はなんかライブは楽しかったって言ってた。
そうなんだな。まあだから、なんともね、なんとも言えないですよね、
なんとも言えないですよね
っていうとこかな。
ジョン・タイターの方が面白かったな。
ジョン・タイター、
未来から来たっていう人知らない？
あー、わかんないですわ。
だ結構前だね、何年前だろうな、未来から来た人っていうのがあって、なんかね、自分が乗ってきたタイムマシンの設計図と写真を出してたね。でいろいろあったよ、なんか予言してたよ、予言っていうか僕の未来ではこうなってるっていうのがあって、北京五輪は開かれないとか。
あ、割と直近近々なんですね。
あ、そうそうそうそう。であとはもう中国とアメリカが、あ、違う、ロシアだったかな、とアメリカが戦争してアメリカが敗北するとか、で日本を含めなんか共産圏になるみたいなのあったよ。なんかオリンピックはしばらく開かれないとか、
ジョージ・オーエルみたいな話だな。
そうそうそう、それでなんかとは思ったけど、北京五輪普通に開かれたからさ、よかったと思って。でもいくつかね、小さいのはなんか本当に予言がいくつかあって、いくつかは当たってた気がするな確か。
いや、それまで当たったより覚えるっていうことじゃないですか。
いや、細かく見てないから覚えてないけど、でもなんかそっちの方があのね、面白かったね、見てて。ああ、信じる信じないとか別にして、
エンターテインメントとしてでしょ、話の質としてでしょ、それはあるんだよな。
そうなんだよ、
別に これね、審議とか。
そう、審議っていうのは別にいいんだよね。
どうでもいいじゃないですか。うん、どうでもいい。クオリティですよね。
そう、クオリティです、クオリティ。
クオリティとしては、あんまりそこまでじゃないんだよな。
うん、
でも、なんだろう。クオリティ、どうなんでしょうね。これ難しいとこで、クオリティが高すぎても良くないんだよな。
そう、
うん、だから、あまりにもちょっと芸が込みすぎているっていうか、行きすぎていると、やっぱそこは作為の匂いがしてくるし、かといってちょっとこう浅すぎるというか雑すぎてしまうとも面白くないって、そこのさじ加減が難しい
んだ。もうそれ完全創作と決めてるじゃん。
いやいや
いや。ゲーって言っちゃってるじゃん。だから
前世商売ってあるじゃないですか。
要するに、まあ肉薄するかどうかですよね、本当に。
そうですね。まあ、かといって自分もすごいクオリティの高い前世作れるかって難しいんだけどね。
前世商売してみなよ。
前世商売ね。いやー、できないなー。なんで、やっぱ前世商売するには調べるじゃないですか。
うん。
で、ある程度の成果があったら、こう、ご披露していくことになるわけじゃないですか。
そうですね。
ご披露できないでしょ。もっと沼にはまっていくでしょ、どんどん。
いや、そうだよね。沼にはまっていくよね。
うん。そうそうそう。だって、だからこれ別にこれ結構ネットとかでもさ、いろんな人が間違いを指摘してやろうとかさ、突っ込んでやろうみたいな感じで、手ぐすね引いてる感ってのはあるけど、それと全然別、うんで、本当に前世の記憶あるっていう人だったら、マジで山芋の食い方聞きたいわけですよ。
うん、じゃあ、前世って信じます？
いや、信じないですよ。
ああ、そうですか。
もちろん。もちろんってか、うん。
もちろん。俺なんか完全に、なんかね、やっぱ、信じないとも言い切れないな、俺は。
ああ。
うん。
あ、ってね、僕、信じないっていうのは、うん、前世語りをする人はじゃあ嘘つきかっつったらそうは思わないですよ、僕は。
まあその話前したね。
そうだね、そうそう、それは確かですわ。うん、本気で前世を見ている人多分いると思います。
うん、
あくまで個々が見た世界ですから。
うん、ちょっと話全然関係ないんだけどさ、
うん、
デジャブって少なくなってない？
あ、それは思います。減ってます
よ。減ってるよね。うん、
減ってますね。
あれなんでしょうね。
分からんけど ね、うん、ただ僕はまあ脳みそ的な理屈なんだろうとは思ってますけどね。
うん、まあ
ね、
うん、こういうのは割と僕は結構エンターテイメントとして楽しむ方なんですけれどもね。
いや、僕もそうですよ。うん、
いや、乃木さんよりももっともっとこう傾いて信じた形で楽しむ人です、僕は。
まあ、ドリアさん基本占いとか信じますもんね。
信じる。
うん、もうそういう違いですよ。僕、占いは1ミクロンも信じてないですから、うん、そこの違いじゃないですかね。
僕、結構最近他人に占いをして、
うん、
で、ものすごく当たると言われています。
な、マジっすか。
ただ、その、僕の占いを受けた人が台湾で、うん、ちゃんとした占い師に見てもらったら同じことを言われたって。
それはもう、ね、ダニエルさん、今の仕事を辞めるしかないですよね。
最近すごいね、ちょっとね、いろいろ凝ってるんですよ。
マジっすか。
凝ってるってわけでもないけどね。
じゃあ全然もうデビューしてくださいよ。
コツがつかめてきたんで。
あ、コツが。なるほどね。いや、じゃあぜひぜひ、ね、うん、ちょっとその筋のでちょっと生計を立ててください。
というわけで今回は何の回だかよくわかんないけど、
まあまあリアクション回というか、
ね、リアクション回ですね。はい、
そうそう、ありがたいことでっていう、うん、ことですよ。
そうですね。
うん、
いやいやいや、ぜひぜひ感想メールなどもお待ちしております。
はい、
はい、というわけで、
あれですね、メールだけじゃなくて、例えばツイッターでハッシュタグつけてなんかこういうのどう思うよみたいなことあって、もしもね、こっちが興味があったりとか喋れそうだなと思ったら、そこは結構拾ったりしますので、う
ん、あ、じゃあその辺乃木さんちょっと拾ってください。僕見逃しちゃうんで、バイト。
あ、そうですね。ツイッター基本的に僕しか見てないですもんね。
頑張ってますよ。うん、
まあそんな感じです。
うん、メールはもう 100% いきますね。紹介しますよ。
そうですね。ほぼほぼ 100% ですよね。うん、
はい。ということで、ご意見ご感想、サイの面に入れてほしいテーマなどは。dice.caesar@gmail.com pice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ということでまた次回。
はい
はい。僕結構最近他人に占いをして、でものすごく当たると言われています。